新しい未来を古き良き時代から感じ取ろう。映像と音楽の融合プログラム、レディオ365 Now on air。
この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。さあ始まりました、 DJ トムです。今日はですね、ちょっとね腹が立つことがあったんですけどね、新年早々から、あ、皆さんまずは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということでね、もうほんとね、もう白バイ隊員ってね、何を、もう、なんかもう腹立ちますよね、ほんとね。歩行者妨害でね、今回取られたんですよ、僕。しかも渋谷のど真ん中で。しかもね、右から来てたっていうんですけどね、なんか来てなかったような気がするんだけどなぁと思いながら、まあまあね、素直に応じた方がね、なんかいろいろ言われるのがね、気に触るので、まあはっきりと言って、ね、あ、まあ、はいはいはいはい、ながらね、点数とね、罰金を今日払いましたということでね、皆さん、あまりね、白バイ隊員の方にね、迷惑かけないようにして、ね、運転せざるを得ないんですけども、でもね、腹が立つことはね、口に出してね、言ってみましょうということでね、警察にね、立てついたら警察から捕まります。はい、ということでね、それでは、今日もやっていきます。それでは番組では、皆様からのコメントやメールなどを募集しております。番組へのコメントは、ごめんなさい、番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、tom@radiosanoko.net tom@radiosanoko.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどもどしどしお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第30回目放送、スポーツサイエンス始まります。この番組はレディオ365アイビジョンの提供によりお送りいたします。では今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さあ、私で野球人としてね、ちょっとここでね、高校野球なんかね、いろいろルートが変わったんですよ。なんと1週間500球ルールっていうね、投球制限を設けるらしいです。はいですね、1月23日にですね、高校野球連盟の方はですね、理事会を開いてですね、公式戦投手1人の投球数を1週間500球以内とする制限について、2025年度の大会から正式に、特別規則として定めることを決めたということでね、まあ2000年の春からですね、全ての公式戦で試験導入はしていたんですね。ただちゃんとですね、今回正式に公式戦で1週間500球以内という制限を設けたということなんですね。まあ皆さんね、500球って言うとね、結構投げてる感覚なんですよ。1日80球90球で、ね、7日間で、80球だとして7日間で7×56×560球だから、結構ね、毎日投げてたらちょっと80球でも多いっていう計算なんですけれども、結構ね、1大会でね、投げるね、その投球数っていうのもね、かなり多いんですね。で、まあ選抜のね、2001年の選抜か2022年の選抜の、875人のデータをもとに、まあ、痛みの原因となるうる複数の要素をね、分析した結果がこの、まあ、大体そのぐらいの投球数が一番良かったということなんですね。まあ、累計投球数がですね、100球未満に比べると100球から499球、 499、500、500未満ですよね。投げた投手の肘の痛みの出る確率っていうのは 1.89 倍。で500球以上、もう500を超えた場合には 2.13 倍という、まあ結構な数ですよね。 2.13 倍って言っても2人、10人いたら2人痛みが出るっていうね。まあこれは一応ですね、まあ肘をね壊さない、まあプロ野球選手になってもですね、よく故障される方が多いんですけれども、これって高校の時に投げすぎててとか大学の時に投げすぎててというような感じのところがあったんですけれども、それがですね多少和らぐんじゃないのかなと。故障をまあならないようにするためいうか、故障がですねまあ一番悲しむ選手が多いんですよ。野球ができなくなるっていうね、肩とか、まあ、肘とかこういう風なところがですね。で結局ですねそういう風なのもまあ踏まえてですね、まあこういう風になったということでね、私もですねこの投球制限に関してはですねすごい良かった、いいのじゃないかなとは思いますね。今後のまあ少子化対策っていうか、まあその野球人口が減っていく中で、まあそのもっとね楽しんで野球ができるっていう部分ではですね、まあ肘を壊したりするとやっぱできなくなりますので、まあいい、まあ、流れになってきたのかな。まあそのね怪我の予防っていうところではね、いい影響がねあるんじゃないかなと私も思っております。それではですね、高校野球の問題はまあさておいて、さて今年のまあ箱根駅伝、青学すごかったですね本当に優勝しましたよね。もう完全優勝だったんですけどね、この時ね。まあそのね青学なんですけれども、なんと優勝旅行っていうものがあるらしいんですよどこに行くんだと思ってね、まあちょっとね僕もね調べてみたら、グアムなんですよ。3泊4日でグアムに決定ということでね、まあ原監督太っ腹プレゼントっていう見出しがねちょっと見て取れたんですけど、すごいですね原監督も。なんていうかもう優勝旅行がグアム、もうなんか学生っていうか、まあ僕ら社会人でもなかなか行けないのに学生が行っちゃうんですよ。ちょっとねグアム行ってみたいです本当にね。いやもう本当ね円安じゃないですか。だからなかなかね外国に行こうっていう気にならないですよね。僕なんかもそうなんですけども、国内でもいいやとかって思っちゃいますよね。もうめんどくさいからっていうのもあるんですけども、まあでもね指揮官がね太っ腹プレゼントらしいですよね。でその指揮官はっていうとグアム行きませんっていうんですね。グアム行かないらしいですよ。で学生ばっかりで行く、まあいいですね学生ばっかりで行くんですか。絶対になんかはちゃめちゃになってね帰ってきて、なんかやらかしたっていうような人が いなければいいんですけど、いたら大変なことになっちゃいますよ本当に、ね、グアムね本当、まあ夏ではないですけど、まあ今冬ですか、まあでも24、5度あるのかな多分ね。え暖かいとこがいいですよね。僕ちょうどその気温が一番いいな、僕もそういうところでまあ海入ったりなんかゆっくりしたいですね、なんか仕事が忙しいからなんかゆっくりしたいなっていうそんな気分ですね。はい、ということでね、まあ青学ね優勝してね本当おめでとうっていうところなんですけどね、グアムどうですか皆さん。グアム沖縄あたり皆さん行きましょう、局長のお金で。はい、ということで今日の話題は以上となります。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。Please come to the radio. DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなどを毎回テーマを決めて語るコーナーです。それでは今回のテーマはスポーツサイエンスというテーマです。さあ皆さん、スポーツサイエンスって何だと思います？なんかスポーツ科学とか、なんか最近なんかすごいね、科学、化ける方じゃなくって、理科の科のあの科学ですよね。あっちの方がすごいんですよね。で、スポーツサイエンスとは、なんですけど、スポーツサイエンスとは、運動と身体の関係を科学的な視点から分析、解明し、身体のコンディションを整えたり、効果的なトレーニングの実践に役立てたりする科学です。端的に言うと、理想とする体のパフォーマンスを実現するために何をすべきかを追求する実践学問です。何言ってるのかよく分かんないですよね、本当ね。要はね、自分の体がいかにパフォーマンス出せるかっていうのが今のスポーツサイエンスの、どういったらいいんですかね、定理っていう感じなんですね。じゃあスポーツサイエンス、スポーツ科学っていうんですけれども、スポーツ科学で学ぶこととは何ですかっていうことになってくるんですけども、スポーツ科学とはスポーツに関する心理学をはじめ、栄養学、生理学、社会学やマネージメントスキルなど多角的に知識を用いてスポーツの、研究をする学問。へえ。でもね、社会学とかマネージメントスキルまでいるのかなと思ったんですけど、よくよく考えてみたら確かにそうなんですよ。栄養学、生理学、生理学は女性も男性もあるんですけれども、そういった中に、マネージメント、要はですね、かかる費用があるんですよ。やっぱりスポーツ科学って今進化してますけれども、どうしてもコンピューターグラフィックに多様化したり、AI とか使ったりですね、そういう風なところでですね、マネージメントをしていくっていうか、自分の体のマネージメントっていうのとお金の方のマネージメント両方かかるんですね、これ実はとね、そういったところでですね、それを科学的に研究してるっていうことです。で、体がどうなっているのか、なぜそうなるのかっていうのを明確にするっていうのがスポーツ科学です。いやー、体ってすごい奥深いものがあって、実言うと体幹を鍛えるって言っても、一つ体幹を鍛えるだけでも結構違ってきたりするんですよね。腰が痛い方とかね、そういったのも、肩が凝りやすいとか、そんなのもですね、測定器使っていろいろできるみたいですね。で、その要はスポーツ研究者と言われる部門になるんですけども、スポーツ科学の研究者ですねの仕事内容っていうのは、今さっき言いました、測定器を使って運動に伴う生体情報をデータとして収集処理することにより、運動の効果を科学的に解明して、その結果スポーツの現場に提供すること、いわゆるトレーニングレベルを、ここ全然違いますよね。体の形も違えば体の動き方も違う、そしてですね、ここに全部違ってくるんですよね。皆さん、僕が動いてる、じゃあ動作してください、絶対できない動作もあるんですよね。その運動の違いを研究してですね、運動メニューを提案していくっていうのが、研究者っていう、すごいですよね。今時になりましたよね、本当ね。昔はね、何でもかんでもやれよやれよでやってきましたけどね、本当昭和時代とか、平成の初期ぐらいだったらね、根性見せろとかね、やかに水くってきて、水かけられたりねそんなんか多かったんですけど、今時違うんですよ。もう科学の力でスポーツを発展させていくっていうね、すごくなりましたよね、本当ね。僕らの本当その根性論とか、水飲ませないとかね元気があればな、それ違います、 あ、それはその方はあの顎に水を蓄えてたっていうね。あ、違う。あ、そういうことはないですよ。あの本当にね、水飲むのもね、本当ダメだったりしてたんですけど、今はね、水飲まないとダメですっていうね、状況なんですよね。脱水症状に昔はよくなってましたけど、いやそれもなくなるようなね時代になりましたよ。もうどっちかというと過保護な時代って言った方がいいのかな。何でもサイエンスに頼りすぎて、なんか過保護な時代って、なんか根性見せろよって思うんですけど、まあ僕らはね、それ言っちゃダメなんですけどもね。はい。でね、まあそのスポーツ科学っていうね、いや、仕事、これ活かせる仕事っていうのがね、まあ限られてくるんですけれどもね。まあそのスポーツトレーナーとか、まあスポーツの指導者、選手もそうですけど、あとはですね、まあジャーナリスト、スポーツジャーナリストって言いますよね。まあもうね、ジャーナリストってね嫌いなんですよ、実言うと。何でもなんかジャーナリストって言うじゃないですか。あの政治ジャーナリストとかさ、言いますけど、何お前ら知ってんだよって、庶民のこと知らねえじゃねえかよって思う。あ、まあそれ言っちゃってますね。スポーツは全然関係ないところに行っちゃいましたけども、そんな奴らがね、まあはびこってるから、まああんまりなんですけども、一部のいい人もいるんですよ、ジャーナリストでもね。そのスポーツジャーナリストの方々とかね、まあ指導者、トレーナー、まあビジネスに携わるような、あ、そういう風なねところで仕事が活かせるよっていう話なんですけれども、皆さんね、スポーツ科学、まあ一概にはね、いろいろあるんですけれども、まあ自分の体をね知っていく上で、その今ここから先ですね、 AI の発展によってですね、スポーツのまあ進化っていうか、まあ自分の体の進化もですね、体感できるんではないかなと思ってます。いろんなところでね、まあ今度スマホでもね、できるようになってきてますから、皆さんね、ぜひともですね、いろんな無料アイテムとか、あ、無料アプリとか、そういうふうなのもありますんで、ぜひともですね探してみてはいかがでしょうか。以上、DJトムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間、いつでもどこでも、ポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
スポーツ&レディオエンディングのお時間です。まずはコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースでは、高校野球1週間500球ルール、青学大陸上部優勝旅行はグアム決定というテーマでお届けしました。 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでは、スポーツサイエンスということで、科学に関するスポーツの話題を、お届けいたしました。さあ皆さん、どうですか。新年早々この声聞けてすごく嬉しいと思ってるかもしれませんけど、警察には要注意ですよ皆さん。本当警察ってどこに張ってるかよくわからないんでね、本当に本当に怒ってますけどね、ずっとね、私ね、本当捕まって9000円の罰金が痛い、はい9000円も取られましたんでね。9000円あれば結構美味しいとこ行けますよね皆さんね。ぜひともですね、捕まらないように皆さん運転の方気をつけてください。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツ&レディオ第30回目放送、スポーツサイエンス、これにて終了です。ここまでのお相手は、いいもの食いたかったな9000円でと思っている DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
Clouds and the music crosses the world. The destiny will reach you tonight. Video and the music fusion program. Radio 365 now off air.